11月定例会質問。質問者の顔写真と QR コードが掲載されています。暮らし安全倉敷希望の会日向豊。消防署出張所における人員配置の見直しを。倉敷消防署東出張所小出張所では、年間の救急出動件数が玉島消防署を上回っている。しかし配置人員が少なく、出動要請が重なった場合には他の拠点施設からの出動となり、迅速な対応ができない。出動件数に応じた人員配置の見直しを。市、平成29年度末をめどに人員配置の見直しを検証。29年度末をめどに検証し、その結果をもとに消防拠点施設の人員配置のバランスについて効率的な方策を検討したい。新生クラブ大森秀幸。中島分断付近国道2号線アンダーパスの水没を知らせる対策を。消防団中島分断付近国道2号線アンダーパスは豪雨のたびに水没している。特に夜間は水没に気づかず自動車が侵入し、水没する事故が多発しており危険である。水没を知らせるハード的な対策が必要では。市、冠水センサーにより注意喚起ができる表示の設置を検討。指摘の箇所は、豪雨の影響で排水先の用水路が溢れた場合、排水ポンプが正常に機能していても冠水することがある。冠水センサーにより注意喚起ができる表示の設置を検討している。公明党倉敷市議団森脇俊明。倉敷大橋に接続する道路のインフラ整備は、倉敷大橋の開通により利便性が向上し利用率も高いと聞く。しかし倉敷大橋に接続する道路は県道を応急的に利用しているが、カーブが急で道幅が狭く、安全面を心配する声がある。今後のインフラ整備は、市、県道バイパス整備により安全な通行を確保。国が実施する河川堤防工事に合わせて県道バイパスが整備される。これにより県道の安全な通行が確保されると考えている。防災対策新生クラブ松成康明。引き続き自主防災組織率の把握を。国県の方針により自主防災組織活動をカバー率に統一されるが、実態との乖離が大きい。災害時に機能するよう引き続き実質的な数字である自主防災組織率の把握を。し、引き続き把握していく。カバー率は実態と乖離する可能性を否定できない。自主防災組織への加入世帯数を住民基本台帳世帯数で割る自主防災組織率も引き続き把握し、自主防災組織の拡大を図っていく。中、自主防災組織活動カバー率とは、自主防災組織が活動している地域の全世帯数割る倉敷市の住民基本台帳における世帯数。参考、平成28年4月現在、倉敷市自主防災組織率 56.9%、 自主防災組織活動カバー率 71.7%。 未来クラブ矢野修子。避難所に指定している公民館のトイレの早急な様式化を。すべての公民館のトイレが様式化されるにはまだ時間がかかると聞いている。避難所に指定された公民館のトイレは早急に様式化を図るべき。今後の整備予定は。市、様式化のペースを早める。避難所に指定している34公民館のうち、今年度末までに19館に様式トイレを設置する。 これまで1年に3巻のペースで設置してきたが、より早いペースで様式化するよう計画していく。公明党倉敷市議団、薮田孝則、避難所となっている小中学校に車椅子用のトイレを。トイレを様式化しても扉が狭く、車椅子で利用できないと聞く。扉の幅を広げるなど、避難所となる小中学校に車椅子で利用可能なトイレの設置を。市、各小中学校に1箇所は多目的トイレを設置する。避難所となる学校体育館には必ず洋式トイレを設置しているが、車椅子対応は一部、体育館以外も含め各小中学校に1箇所は車椅子の使用が可能な多目的トイレの設置を検討する。未来クラブ、中西公人。新市民病院の災害に対する危機管理の考え方は、南海トラフ巨大地震などの災害に対する危機管理の考え方は、また医療機器や電気設備の安全対策はどうなっているのか。市、災害に強い病院としての機能を高める。県の津波浸水想定では、浸水被害がない区域とされているが、1階床面を市全域の最大津波高より50センチ以上高くし、免震構造の採用や2系統からの受電体制の確保、さらには建物出入り口への浸水防止ドアや正面玄関に止水板の設置などを予定している。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。新市民病院の浸水対策をどう考えているのか。市民説明会では、災害時に病院機能が維持できるよう放射線科などに防水扉を設置するとされたが、実施設計図面に記載がなかった。内容変更があるなら再度市民に説明すべきと、浸水対策と市民説明会の開催を市長と病院長に申し入れた。その後、建物入り口に防水扉の設置を検討するとの説明を受けたが、浸水対策はどう考えているのか。市、建物全体を浸水から防ぐ方法で対応する。建物出入り口に浸水防止ドアなどを設置し、建物全体を守る。新市民病院の完成イメージと書かれて写真が掲載されています。福祉、未来クラブ、山畑滝雄。民生委員の後継者育成の取り組みを。民生委員の後継者育成に取り組む必要がある。民生委員協力員制度や大学生が民生委員活動を体験するインターンシップなど、後継者育成のための研修に取り組んではどうか。市、地域コミュニティに出向いての PR を積極的に行う。担い手確保のため、民生委員児童委員の活動に興味を持ってもらえるよう広報してきた。今後は地域コミュニティに出向いての PR を積極的に行う。また体験型インターンシップ、養成研修なども研究していく。公明党倉敷市議団、新垣敦子。乳房再建手術費用などの助成事業創設を。経済的理由から乳房再建手術を諦める人がいる。女性活躍の視点からも、乳房再建手術への助成を求めるとともに、医療用補正下着、カツラなどの購入への助成事業の創設を。し、手術費用の助成は難しい。乳房再建手術は高額療養費制度の対象となり、自己負担が大幅に軽減されている。また全ての乳がん患者が乳房再建手術の適用とならず、助成は難しい。医療用補正下着、カツラは療養生活の質の向上に有用で、他市の状況を踏まえ研究していく。子ども教育、無所属、藤原香織子。平成29年度整備予定の 子育て世代包括支援センターの内容は、妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談支援を提供するワンストップ拠点として子育て世代包括支援センターが整備される。センターのタイプや場所、地域子育て支援拠点の活用は、市母子保険型での実施を検討、育児に関する悩みなどに保健師などが相談支援を実施する母子保険型で開始する方向、設置形態は人口規模や生活圏、地域特性などを考慮し検討、また身近で日常的な支援を行う地域子育て支援拠点の特性を生かしセンターと連携していく。日本共産党倉敷市議会議員団住寄前氏、放課後児童クラブの質向上のため支援員の資格取得促進を、児童クラブの質の向上のためにはより多くの支援員が研修を受講し放課後児童支援員の資格を取得する必要がある。取得促進のための市の取り組みは、市より多くの支援員が研修を受講できるよう取り組む。研修の実施主体である県に受講人数の拡大を要望している。今後も県と協力しより多くの支援員が研修を受講できるよう取り組むとともに、運営委員会に対しても積極的な研修参加を促していく。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫、私立高校の在り方は市が主体となって検討。定時制高校はさまざまな困難を抱えた生徒の自立支援などの面で期待されている。県との協議は必要だが、安易に統廃合を進めるのではなく、私立高校の果たす役割を認識し、市が主体的に検討すべきでは。市ならではの高校整備に向け在り方の協議を深めたい。県高等学校教育研究協議会で、私立高校教育の充実に向け検討している。協議内容の方向性が固まれば、生徒や保護者、地域のニーズに応えられる高校の整備に向けて協議を深めていく。無所属、時尾博之。コミュニティスクールの導入を。コミュニティスクール、学校運営協議会制度導入に向けては、学校評議員制度、地域連携による学校支援事業それぞれの特徴や関連性、他市の取り組みを調査研究するとしているが、現在の状況は、市の実態に合った制度に、コミュニティスクールは地域とともにある学校を目指すために意義のある制度で、国から学校評議員制度など既存の制度との両立が可能と聞いている。今後委員の任命基準、人材確保など市の実態に合った制度となるよう検討していく。公明党倉敷市議団尾水浩二、小学校普通教室にエアコンを。小学生は体力的に弱者であり、エアコンの設置は不可欠と考えるがどうか。また耐震化工事で多くの児童はエアコン完備のプレハブ教室で学習してきたが、健康被害の報告はあったか。市、健康面への配慮が必要であり慎重に対応する。学校空調設備整備検討委員会からは、小学生は汗をかく場合が多く、健康面への配慮が一層必要との意見があり慎重に対応する。プレハブ校舎でのエアコン使用では体調面での不調を訴えたという報告はない。商工観光公明党倉敷市議団吉田徹、映画昼寝姫ロケ地を訪れる観光客へ制服の貸し出しを。平成29年3月に下津井を舞台にしたアニメ映画が公開される。主人公の女子高生の制服を作成し、ロケ地を訪れるファンに貸し出せば話題になり、 魅力発信につながると考えるがどうか。市、繊維の町を PR する絶好の機会と捉え検討していく。小島地区は学生服の出荷額で全国の約7割のシェアを有する。繊維の町を PR する絶好の機会であり、地元の商工会議所や企業と貸し出し形態や場所などを検討していく。倉敷創生クラブ、三村秀代。外航クルーズ船の水島港への寄港誘致を。国は2020年に訪日クルーズ旅客500万人の目標を掲げた。観光などの直接効果や関連産業の生産性の誘発、雇用者の所得増などの間接効果が見込まれる外航クルーズ船の水島港への寄港誘致の推進を。市、岸壁の整備、港湾利用者との調整などが必要。水島港は物流拠点港として位置づけられており、外航クルーズ船の寄港誘致にはさまざまな課題がある。費用対効果や実現の可能性について関係機関と調査検討していく。未来クラブ、片山孝光。世界国内に向け小島産ジーンズなどの売り込みを。東京オリンピック・パラリンピックの開催を絶好の機会と捉え、市内の特産品、特に世界に誇れる品質の小島産ジーンズを世界国内に向けて積極的に売り込んではどうか。市、国内外へ PR を行っていく。ジーンズをはじめとした特産品の海外販路拡大に向けた支援を行っており、引き続き力を入れていく。また訪日外国人が増えると予想される首都圏において、特産品の PR や観光プロモーションの強化など総合的に PR を行っていきたい。倉敷希望の会、中島光弘。プロスポーツとの連携を。平成23年度から6年連続秋季キャンプを実施している東北楽天ゴールデンイーグルスやファジアーノ岡山などのプロスポーツチームとの連携協働は、スポーツ振興を図る上で必要不可欠と考えるがどうか。市、地域活性化にもつながるプロスポーツとの連携を進める。プロスポーツ選手と子ども・市民との触れ合いは大きな夢や希望、元気をもらえる機会である。今後もプロスポーツチームとの連携を積極的に進め、地域活性化にもつなげていく。農業、倉敷創生クラブ、難波智弘。カラスによる農作物の被害を軽減する効果的な対策を。果樹のカラス被害は多く、生産者はネットを張るなど自衛の努力をしてきたが、高齢化が進み対応が難しくなっている。有害鳥獣捕獲補助の対象にカラスを加えるなど、農作物被害を軽減する効果的な対策を。市、有効的な方法を検討する。カラスを補助対象にすることについて、補助金額や捕獲個体の確認方法、捕獲檻の有効性などの意見を有害鳥獣駆除班協議会に聞いた上で、今後の有効的な方法を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団、谷君夫。柳井原地区補助整備の期間中も耕作の継続に配慮。小田川合流点付け替え事業により、柳原貯水池周辺の耕作地が平成30年度で廃止され、その一部が33年度までに補助として整備される予定である。金時人参などの産地を守るため、整備中も耕作ができるよう配慮を求めるがどうか。市、代替耕作地を国と協議中。 産地の維持振興に耕作の継続は必要。着工後、圃場の整備が完了するまで河川事業の予定地を代替耕作地として利用できるよう国と協議している。中女川合流点付け替え事業とは、真備地区の水害リスク軽減を目的に国が進めている女川と高梁川との合流位置を下流に付け替える事業。